前回の続きです。
うん、ゲームも、はい、ゲーム遍歴みたいな話で言うと、はい、一番最初はスーパーマリオブラザーズ3。
うんうん。まあ、ファミコン。まだファミコンの時ですね。
多分、ほっかんの妹、おばちゃんに当たるんですけど、
はい。
が、そのおばあちゃん家で、
はい。
まあ、その人から言ったら実家なんですけど、
うんうん、
ファミコンがあったんですよ、ね。なぜか。
うん、うん。
僕はそれをやったりとかして。
はい。
プレステ、僕、プレステ持つより、セガ持った方が早くて。
セガドライブ。
セガサターン。
セガサターン。
買ってもらった
世代ですね。なるほど。ファミコン、スーファミと行かずに、ちょっと時間経って。
スーファミ持ってなかったんですよ。
はい、
スーファミ買うより、セガサターンやったんですよ。
あれですね、やっぱ、こう、王道行ってるとこもありつつ、はい、パンクスみたいな。
そういう部分かな。
ありますね。
多分、プレステは、自分では買ってもらわずに、
うん、
おじさんから譲り受けたみたいなのとか、
は
い、スーファミは、友達ん家でやってたりとか
するんですよ、うん、そうですよね。友達ん家通って、はい、なんか、
あの通り行けたら、そういう
感じでしたもんね。
64とかもそうです
けど、はい、
64も持ってなくて、でも64は友達ん家でやってたイメージなんですけど。うんうん、
誰か持ってるやつ持ったらわざわざね、買わなくても、ね。
そうなんですよ。
ありましたもんね。
僕は何を買ったかっていうと、セガサターンのバーチャファイターズっていう。
出た、格ゲー、はい。
バーチャ2。
そう、バーチャ2から。
バーチャロンとか。
ありましたね。懐かしい。格ゲーも結構やってたんですね。
その時は、カプコン結構強かったり。
うん、ゲーセンとかも行ってました。
ゲーセンはね、あんまり
行ってない。ゲーセンは
行ってない。ヤンキー怖いんで。
確かに。そういうたまり場的なね、とこもあったりね。
昔のゲーセンはね、ちょっと治安悪めでしたよね。
まあまあまあまあ、ありますね。
そう。今みたいになんか、
うん、
可愛い子がプリクラ撮りに来るみたいなノリではない、
ね。今やね、ちょっとこう、マニアックな、オタクの交流の場所みたいな、
ね、
コミュニティになってたりしますし。
うん、カフェみたいなやってたりとかね、はいはい、スクエニカフェなんかはもう全然、ポップですもんね。
ポップですね。昔はね、ヤンキーのたまり場でしたもんね、ゲーセンって。
僕ヤンキー怖いんで、行かない
です。僕も怖いです。昔ね、そうでした。
なんで家でゲームし、
うん、延々とできますしね、買ったらね、家でね。まあ怒られん限りで。
はい。
はい。
その時、多分、
うん、
スト2のゼロとか。
うん、
スト2はあれで出たんです。
はい。
スーファミで出たから。
そうですね。とか、その後ダッシュとか。はい。
スト2のゼロとか、ゼロ3ぐらいまではセガで出たと思うんですけど、そう、時計あったりとかや、めちゃくちゃマニアックで言うと、ペパルーチョの、
ペパルーチ
ョとかみたいなのあったんです
けど。セガサタン、セガのゲームです。
セガのゲーム。
気になるな、ペパルーチョ。まあ、ここ別にこれ深掘りせんでもいいんですけど。
怖い。
いろいろやってた。
ゲーム。
セガサターンからか。
セガ。
すごいな。
とか。まあ、後々プレイステーもやって、FF7 とか、やったりとか。プレイステーは、僕が一番シリーズとしてやったゲームが、
はい、
メタルギア、
うん、
小島秀夫、メタルギア、もしくは、モンハン、なんですけど。
プレイ時間で言うと、一番やったの。
で、まあ、好きで言うと、メタルギアですかね。
うん
うん、その、発想の元になるというか、
はい、
僕、人間として作り、
はい、
こう、骨格になってるというか、
かなり重要な要素です
ね。なんか、何やろ。
あれもね、シリーズ結構長いですもんね。どの辺から。
あれは、
やり始め
僕がやったのは、はい、プレステ1のメタルギアソリッドですね。が、実際あれ、シリーズの中では3作目なんですけど、はい、その前って確かメガドライブか、なんかで、メタルギアっていうのが、2回出てるんですけど。
はい、ゲーム性もちょっとちゃうかったり。
全然違いますね。
そうなんですよね。
3D になって、うん、なんか。
ちゃんとこのスパイミッション系みたいな、
ね。そうですね。かくれんぼ的な要素が
ステルス。
多分、あのゲーム性ってあの時代、98年ぐらいなんですけど。
はい。はい、
あのゲーム性画期的やったと思うんですけど。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。
主観モードみたいなのがあったりとか。
うんうんうん、
そのレーダー、地図があって、その敵と自分がレーダーで見えてたりとか、うんうん、その、無線でやり取りするみたいな話、うん、
ストーリー性も高いし、
うん、
あのステルス、ね、大体それまでのゲームは敵をいかにうまく倒すかみたいな。
そうなんですよ。この話もめっちゃ長なるけど、そのゲームのパッケージの裏に、
はい、
あの無線の周波数とか書いてあったりとか、あのメリーやったかな、メリル
登場人物ですね、
はい、がおって、タイさんに連絡したら、うん、なんか確かメリルの番号がパッケージの裏に書いてあるみたいなこと言われて、はい、何そのメタ的視点みたいな
急にね、
そう、なんでその作品の外から物を言ってくるのみたいなでパッて裏見たらマジで書いてあったりとか、
前
とか一個のボス、サイコマンティスってボスがおって、
はいはいはい、
サイコマンティスがめちゃ、なんか、心の中を読めるみたいなやつで、コントローラーを置いてみろって言われて、置いたら、ブーって今、バイブ当たり前やけど、プレステ1でバイブレーションがついた時、デュアルショックみたいなのがついて、初めの時やったんで、置いてみろって言って、そのコントローラーなんか、動かしてやるみたいなこと言って、
はい、
置いたらマジで動くからびっくりするとか、あの心読まれてるからワンコンでやったら攻撃当たらんですよ。
うんうんうん、
で、ツーコンでやるんですよ。
はいはい、倒すときね。
そういうゲーム性。
アイデアがいっぱい詰まってて、結構ね、笑える要素とか、
そうですね、
ジョークのね、なんか要
素。ダンボールの。で隠れたりとか、
そうですね、
うん、なんかロッカーに、それ多分2とか、
はい、
メタルギアのプレステ2で出た、うん、2とか、
はい、
3、スネークイーターとか、はい、あれ時系列で言ったら全然バラバラなんですけど、バラバラやし、人もビッグボスって呼ばれる、
はい、
最初の、うん、あれまあクローンの話も結構、
そうですね、めちゃめちゃ複雑ですからね、はい、設定とか。ストーリーは。
そう。ソリッドスネークとリキッドスネークの、プレステの1のやつはその話、
はいはい、
とメタルギアっていうその核乗っけれる、
はい、ロボットみたい
な、そう、二足歩行のやつみたいなの話なんですけど、はい、それにその遺伝子の話とクローンの話とかがめちゃくちゃ出てきて、うん、結局それ元をたどればビッグボスの遺伝子で全部作られててみたいな、なんか兄弟ちゃ兄弟やしみたいなとこの話やったんですけど、
これだけでめっちゃ話出て
ます。これはめっちゃ話
出てます。実はその友達やってるゲームスッキリの方にもメタルギアの話してしに来てくださいっていうね、ゲストをいつかっていう、
これはもうやめときましょうか。
そうですこんだけ好きやった。でもそれはあれですよね、深掘りする前のほんまに10代20代、
そうです
ね。の話ですよね。
うん、そう。
普通にコンテンツを楽しんでた感じですよね。
そうですね。だから、漫画で言うとそれやし、ゲームで言ったらメタルギアとかもなんやし。
でもゴリゴリのなんかマニアックなオタクって感じではないっすよね。
うん、そうですね、
うんうん。
アニメで言うと、
はい、
あれですね。エヴァですね。
ああ、うん。それはでかいですね。テレビ版カラーですか？
そうです。
うん、
カラーの。
テレビ
新世紀ですね、
はい。
ネオンジェネシスの方です、ね、
はいはいはい。
あれを中1か中2ぐらい。うんうんうん、それこそ、あの時のセカンドチルドレン、年齢とほぼほぼ一緒なんですよね。
うんうん、
見出したのが。映画がやってたのが中2ぐらいやったんですよ。
はいはい、はい。
エアーと真心。
はい。ドンピシャっちゃ、ドンピシャっちゃ、ドンピシャ。
そうですね、
シンジ君にちょっと共感もするような。
そうです、そうです。
はいはいはい、
多分そんな時期で、うん。で、オタクの友達が、
はい、
その時のオタクって、マジで、今と捉え方全然違うかって、
はい、
何やったらちょっと変な奴らの、やったんですよ。
うんうんうんうん、
その時 時代で、エヴァとか見てたり、
うん、当時ね、
うん、してたら、うん、なんか、うわ、何こいつら、みたいな感じ。うん、
の偏見まだまだありましたもんね。
まありましたよね。アメコミとかハマってたら、それこそ、スポーンとか。
はいはいはい、懐かしい。あったあった。
アメコミ。
はい。映画もね、やってたりしましたしね。はい、うん。
とか、カードゲームのマジック・ザ・ギャザリングとかだよ。
はい、
あの辺とかハマってたら、うん、こいつらなんなんみたいな目で、やっぱ見られてて、
う
ん
う
ん、
そうそう、
僕はそっち、ハマらんかったんですけど、
うん、通ってはないけど、
通ってはないし、僕はあんまり友達おらんかったんで、
学校嫌いっすね、ルールと。
なんか、はい、でもエヴァを、うん、なんか一人の友達が見てて、はい、なんかその下敷き持ってきてたんか、
はいはいはい、
なんかそんなんで見たときに、うん、これは面白そうやっていうのと、うんうんうん、ちょっと、うん、あの、もうエロさ。
はいはいはい。うん、ありますね。はい。
その、
女の子キャラクター。
それこそ、あれですよ。蘇る性的衝動。
出た。
じゃない
です、ね。急にまた音楽話。
その、
向井秀
作。そういうとこが、
はい、
あのアニメのパワーとしてあって。
それまではあの時間にね、ちょっとそういうアニメとかあんまやってなかった。
あれ5時半とか。
そうね、セーラームーンとはまたちょっと違いますよね、はいはい、セーラームーンとかだと女の子向けのアニメっていう感じですね、う
ん、でもこの間の庵野秀明展の時にセーラームーンの変身シーンを庵野秀明がやったみたいな、
は
い、
へえ。
だからやっぱ一回裸になるんか
もまあね、うん、ありましたもんね、そういう要素ね、
うん、なんか腑に落ちた
キューティーハニーからの影響ですよね、長い号の
なんか腑に落ちたんですよね、うん、それを庵野さんがやったっていう、
はい、
それぐらいその青春 青い春であり、
はい、
もう一個の性の方でもあったかな、
性欲の性
の方、そう、それそのミネタ的な言い方をすると、うん、そっちの青春でもあったかなみたいなアニメが、
そう、まあ、人間の三大欲求の一つでもありますから、うん、
そうですね。そういうコンテンツ、アニメゲーム、漫画とかは、多分その3作品。まあ、着て服とかで言うと、
はい、
クローズとかの影響も。
はいはいはいはい。
元祖ヤンキー漫画みたいな。さっきヤンキー嫌いっていうか、ヤンキー怖いって言ったんですけど、
はい、
そういうヤンキー漫画の、ああいう文化は結構好きで。うん、なんか、スカジャンとか、
はい、
ああいう柄みたいなのにハマったのも、うん、多分クローズ柄なんです
ね。うん。スカル柄やったり、ね、まあ、アクセサリーとかも、しっかり。
そう。
なんかあれですね、音楽は、音楽の深掘りとか、聞く、なんか幅が広がったのは、ね、割とここ10年って言ってましたけど、うん、漫画、アニメ、ゲーム系のコンテンツは、なんか昔から、
昔から
自分の好きなやつは慣れ親しんでたみたいな感じですかね。映画とかもですか。
映画はどうなん。
ちょこちょこ昔から行ってましたね。連れてってもらったり。
連れてってもらったりしてました。
うん、
それも親父が多分好きだったんですよ。昔で言うと、フェイスオフかな。
はいはいはいはい。名作。
ニコラス・ケイジ、ジョン・トラボルタ。
その辺はもうあれですか、自分で見に行き出した。
やっと。
見に行ったか、それこそビデオで。
ビデオとか、ツタヤ全盛期の。
はいはいはい。
レンタルやったかもしれないですね、うん、そのぐらいの時は。
あれのおかげでね、見る幅というか、
はい、
まあ、安くで、ね、いっぱい見れるようになりました、
ね。1000円で5本みたいな時に、うん、ガサガサ借りて、
はいはい、
青い袋に入れて、みたいな。
うん、懐かしい。
なんかその時しかも、なんか、その蔦屋の店員が結構可愛かったっす
よ。青春ですね。
なんか、それで言ってたのかな。
青春。
なんかわからんすけど。
いや、まあでもそういうのもありますよ。
うん、
そういうのもありますよ。
なんか、フェイスオフ、ジョン・ウー。
はい。
で、ミッション・インポッシブル。
3もジョン・ウーですね。
2、3がジョン・ウー。
そう、まあそうですね。監督。
ああ、だから、リンプも聞いてたな、それで。
ああ。
リンプビスキット。
はい、はい。かかってましたね。
そう。
うん。
僕、その時代に一回アメリカにホームステイかなんかで行って、高校1年ぐらい。
はい、はい、はい。
学校もなかった。はい。学校もなかったら、親が多分気使って。夏休みの間とかに、
はいはいはいはい、
1ヶ月ぐらい行ったんですけど、
ちょっと他の海外の世界見てこいぐらいの、
そうそう、その時に
ちょうど、ね、
うん、なんか今考えるとね、
うん、
いい体験やなとは思うんですけど、はい、
どうでした？行った時アメリカ、
あ、もう異文化です。
異文化でした、うん、どの辺に行ったんですか？
その西海岸の
ホームステイ、はい、
めちゃくちゃ田舎町です、名前忘れた
んです。西海岸やけど、なんかもうあの絵に描いたようなカリフォルニアって感じじゃなく、うん、ちょっと。
めっちゃ田舎町ですね。うん、はい。ほんまに家でポニー飼ってたりとか。
でもその方がガチの、なんか、ね、その辺の文化は体験できそうですね。
もう隣の家はプールがあって、
おいおいおいおい、
だから一個一個の家めっちゃでかいです、
うん、
で。そういうとこがホストになってて、
うんうんうん、
定期的にそういう、多分新聞社のイベントとかやったんですけど、その時の。はいはい、で、30人とかの単位でドンって行って、各家庭にこう散りばめられて、はい、昼は一個の教室みたいなとこ借りて勉強して、
みんなで集まって、
なんか社会科見学みたいなことしたりとか、英語の勉強したりして、
異文化交流的に。
そうそう。で、晩はそれぞれ家に帰って、みたいなのを1ヶ月続けたんだけど。
1ヶ月
その時に、はい、リンプがめちゃくちゃ流行ってて、
うんうんうん、
アメリカ
で。現地で、
うん、はいはいはい。今考えたら、リンプビスキットってめっちゃ嫌われてるんですけど、嫌われもんなんですけど。
その、界隈で。
界隈で言ったら。
炎上系みたいな感じですかね。
ダサいみたいなのとか、はい、うん。で、でもその時、僕中、高1かぐらいで、うんうんうん、かっこいいな、この感じと思って。うんうん、うん、なんか、それがミッションインポッシブルに使われてましたね、はいはい、あの曲が。
当時のドラゴンアッシュみたいな立ち位置ですね。
そうですね。
ゴリゴリでヒップホップやってる人たちからしたらみたいな。
そうそう。
今やね。それ
はジブラに公開処刑されるわ、みたいな、
ね。今やね、多分ね、仲良くやってたりとか、まあまあ、わだかまりもあんのか知らないですけど。うん、
今、ジブラの方がなんか変な感じになって
まあね、そうですね。あの辺も、ね、文化、文脈があって、おもろいですね。うん、
ヒップホップもね。
ヒップホップもね。まあ、その辺の話を白石さんの中でありますけど。
うん。
なるほどね。
なんか、だから、フェイスオフ、ザ・ロック。
はい、はい。
とか。
結構アクション映画系、うん、
そっちより
も、まあ、ストーリーもしっかりしてるし、みたいな。
とか、覚えてるのは、処刑人。
うんうんうん。
とか。アクション系が多かったんですかね。
うん、
その小学生とか中学生の頃は多分、そっちが多かったんやと思いますね。
その頃から結構それ系を見てたんですね。
まあ、高校生とかになったら、はい、あのフォレスト・ガンプとか、
あ、
95、6年ですよね、トム・ハンクス。
そうですね。
あのあたりとか、はい、ブルース・ウィルスも、
はい、
この間あれですよね。
はい。
失語症で。
ああ、そうですね。引退されましたけどね。
で、
う
ん、僕はあの時に一番思い出したのが、
はい、
みんなアルマゲドンとか、
あ、はい、
ダイ・ハードとかなんですけど、はい、僕はシックス・センスが好きで、ハーレー・ジョエルスメントと、はい、ブルース・ウィルス。
ナイト・シャーマラン映画ですね。
そうそうそう。
はい、
アンブレイカブルも後にやるんですけど、
はいはいはい、そうですね、
シックス・センスがめちゃくちゃ好きで、
うんうんうん、
あの、最後の、はい、あ、見たことあります？
ありますよ。
最後に、お前が死んでたの、
うん、
かいみたいな。はい、あの、オチまで行く流れがすごい好きで。
僕、シャマラン映画好きなので、いつか映画話で、シャマラン会を。
はい、シャマラン会、その二つとあと何？
ビジットとか、はいはい、最近だとオールドっていう。
はいはいはい、
なんかね、あ、まあ、そのアンブレイカブル、キムナイト・シャマランユニバースもやってるんですけど、はいはい、スプリットとか。ミスターガラスとか。
はいはい、いや、僕、その二つしか。
結構でも、シャマラン、どの映画でもシャマラン節が、こう、炸裂してて、もう賛否両論なんですよ。うん、もうそれまた話長くなるんで。
それ、じゃあ見ますわ。
いや、もうシャマラン映画
は、ね。ライトシャマラン。
特にビリットとかは、めっちゃおすすめです。
うん
まあ、ホラー要素強いんで、ホラーとか、なんかちょっと、そういうのが苦手じゃない方におすすめって感じなんですけど。
ホラーは、この間のサムライミで割と、慣れたんで。
もともと苦手ですか？
もともとその、ホラーって、どっちか言うと、
はい、
あの、びっくりさせられるじゃないですか。
そっち
怖いとか。
まあ演出ね、ありますね。
なんか振り返ったと思う人がいるとか、音がめっちゃでかく、高い音が鳴るとか。
どの映画でもそれちょっとその手法が使われるから。
そういう雰囲気が、わざわざびっくりさせられに行く感じが嫌で、あんまり見てないんですけど。
黒い家とかも。おすすめですよ。そのびっくりさせる演出もあるっちゃあるんですけど、もうほんまにじわじわ怖ーっていう演出がうまい。
それもシャマラン。
いや、これはね、違う。はい、黒い家は日本映画なんですけど、小説が原作であって、サクさんのね、このラジオで映画の話語る、語らんでもって感じなんですけど。
そう。まあ、シックスセンスが、そうですね、まあ、何か。
うん。衝撃的。
そうですね。
なんかね、ホラーってよりかは、
うん、
設定とかね、こう見せ方の面白さみたいなんで。
そうですね。うん、まあそっからあの子の、ハーレー・ジョエル・オスメン、
はいはい、
まあ、ペイット・フォワードとかあったから、
で、なんとか出てましたね。
あの辺見たりとか、うん、あれもなんかいいことを繋いでいくみたいな、すごいなんか変なテーマやって、
はいはい、
ペイ・フォワード、いいことをして、次の人にまたいいことをしていくみたいな。なんかあんまり覚えてないんですけど。
リターの精神的なや
つ、ね。そうですね、
はい。
あれも面白かった記憶があって、うん、まあそっから高校生とかになったらもうちょい幅が広がるんで。
アニメも、
ね。ダンサー・イン・ザ・ダークとか。
ああ、見ました。
見ましたね。
う
つ。うつになりそうです。Life is Beautiful とか。
はい。
ショーシャン。
うんうん、
僕、ショーシャンクはそんなに。
好きな人ね、結構多いですけど、
うん。あれが好きですね。その時代で言ったら、はい、あのバジェットリストって。
バジェットリスト
放題が、
はい、
僕、放題、いまいち嫌いで、
はいはい、現代の方で覚えるんですか、うん、バジェットリスト。
バジェットリストってやることリストみたいな感じ、
ね、うんね。タスクリスト的な。
はい、で、なんかね、
人生でしたい100のことを書くのと。死ぬまでした最高の人生を見つけた方。
なんかそういう時系です。
これですかね、
うん。おじいちゃん二人が出てくる。
おじいちゃんも一人はあの人ですね。
死んで
モーガン・フリーマン。
モーガン・フリーマンと、
そうですよね、
あと、
ジャック
・ニコルソンのやつ、
はいはいはい。やつですね。
何でしたっけ
今はもう最高の人生を見つけ方。
なんかその名前がしっくりこんくて。
現代、
うん、
バジェットリスト。
現代は死ぬまでのやることをリストみたいな感じなんですよ。どっちも病気で、癌で、なんか正反対の生き方した二人が病院であって、じゃあ死ぬまでに、お前何がしたいねみたいなことを問答して、二人で病院抜け出して、
やった
んですか？そう、スカイダイビングとか言ったりとか、なんかカジノで遊ぶとか、なんか、モーガン・フリーマンの方は、なんか地道に実直に生きてきてみたいなキャラで、ジャック・ニコルソン
は
なんか金儲けに走って、みたいなキャラ。
ちょっと破天荒みたいな。まあ、見た目もね、ちょっと、こんな感じで分けてるんでしょ
う。
う
ん。
こわもての。
そうですね。
はい。
そう。なんかそう、映画結構好きです。
なるほど。またね、本編でもその辺の、
本編。
この、サクさんのラジオの別のエピソードでも、はい、今後この辺のね、話が出てくるかもしれないです。思い出の映画と思い出のコンテンツ。
こういうのってパッと思いつかないですよね。
そうですね。なんかこうやって引き枯れない限りは、
うん、
今日まさかこんな話するとは、みたいな、うん、感じですよね。
今日何の話しようと思った
のか。なんかそう、
エピソード
0なんですよね。まあでもそのラーメンの、こう、うん、ね、初期衝動のもっと初期衝動みたいなのを聞けたりとか、
うんう
ん、あとはこう僕の中でサクさんそのラーメンだけで構成されてる人ではないなーってとこで、
うん、
なんか、何見て、
うん、
なんか割と深掘りしてる印象やったので、こう、なんかね、そこに至るまでの経緯とか、
うん、
何見てきたのかなとか、聞けたらよかったなと。なんかね、ラーメンの話は多分定期的にされると思う。
うん、
ここでなんかね、わざわざすげえ特化して、しなくても、
うん。
それこそね、ラーメン屋さん同士でなんか対話するとかで、
うん、
なんかコアなこだわりの話とか、あの食材かとか、
うん、
そっちの方が僕は個人的に聞きたいので
、うん、
聞いてる方はね、どう思うかわかんないですけど、僕と喋るやったらなんかこの辺の。
パーソナル
な。パーソナル、そうそうそうそう。ね、の部分聞けたらなと思ってたんですね、
うん。
あとはそうですね、その、鹿児島出身で、こう、今なんで関西でラーメン屋してるんですかっていう、そもそも。
そもそも。
なんかあんまね、九州男児感が分からへんかった。なんか関西人やと多分知らへん人は思ってそうな。
ね。まあもう、人生の半分こっちにいてるんで、まあちょっとハーフ。
あ、
ね、ではあると思う。
なんかあんまね、関西弁も出えへんし、言うて、あんまね、九州の訛りとかも、まあ、ね、うん、半分以上こっち行ったら、地元帰ったらね、出るかもしれないですけど。
話す人によりますね。
まあまあそうですね。そうですよね。ラジオとかはなんかちょっと関西弁な、毎度から始まりますし。
毎度って言おうかなと思って
はい。関西人かも。
なんか、あり
ますけど。そう。
あれ、幻ラジオ感。
ああ、いいですね。
なんか、東野さん。
東野さんの YouTube でやってた。
あれ、なんか、あのトーン、いいな。
あれ、いいっすね。あれ、いいっす。結構ね、あんなにバーってね、喋りはるのもうまいし。
T シャツとか作ろうかな。
うん。うん、会った人にしか配らへんやつ。もうそれこそお店行ったらもらえるやんってなっちゃうから。あれですけど。そう。なぜ関西に今ラーメンをしてるかっていう、その鹿児島から。
高校まで鹿児島におって、高校生まで。でね、大学、
はい、めっちゃ勉強した。
行こうって、はい、行こうって思ってたわけじゃなくて、はい、まあ家庭環境的に、大学に行くのが、普通ですよね。当たり前ですよね。
メンバー構成的に、
はい、大学ぐらいは行くやろ、みたいな感じ、やったんで、
はい
はい、まあそこは、うん、まあ、今思うと言っててよかったなっていう部分もあるんですけど、やっぱ、その、学歴って、ネガティブに捉える人結構多いじゃないですか。もうやっぱ、幅広がるんですよね。やることの。職種も広がるし、できることの幅も、最初のふるいにかけられる幅とかも含めて、幅広がるんですよね。だから、親がそうやって言ってたのも今になったらわかるし、まあ生かしてもらってよかったなって感じはするんですけど、何しかその大学行くってなった時に、高校3年間勉強してなかったんで、浪人して。
パンクスですよね。反骨精神。ルールにはしたけど、まあ、勉強自体あんま好きじゃなくて、みたいな。
うん、多分勉強そんなに好きじゃなかった。原告だけ好きでしたね。
癖。
原告の偏差値だけが高かったんですよね。
英語は意味わからんけど、国語はわかるし。
なんか、それこそその文字を読むとかっていうのが別に苦じゃなくて、
う
わ、その、
はい、
物語は読むんですよ。自己啓発系とかそういうのはあんまり読まないですけど、経済なんとか、
本ですね。
本のジャンルで言うと、物語を結構好きで、物語を前から結構読んでたりとかしたんですけど、なんで、まあ、この話も、まあ、この話で。
できそうですね。
うん、宮部みゆき会。
はいはいはい。ああ、いいですね、いいですね。
うん。
推理小説
の。東野圭吾か宮部みゆきか、
はい、
って言うと、僕は宮部さんの方が好きで。
はい、
もう、何やろうな。
宮部さんも幅広いですもんね。
うん、歴史小説みたいな
のも書きますし。もやったりとか、ブレイブストーリー的な
のも書いたり
とか。
うん。僕はもう、ホーハン、
はいはいはい、
とか、理由
が好き。
うん、もう、ホーハン。
映画館もね、されたん
です。1週間ぐらいで読みましたね。
一気にガーッと。
これ、文庫本これぐらいのやつが2個あるんですけど。あんまり、その、大学もあんまり多分行ってなかったんで、うん、家で1週間ぐらいずっと家に寄って、ずっとそれを読んで。うんうん、あれ、小説おもろいんですけど、はい、映画大爆死で。
そうですね。
あの、ね、宮部みゆきが怒って途中で帰ったって。死者で怒って途中で帰った。
ね、ああいう映画化はね、ちょっとね、いろいろね。
あの、宮部みゆきの小説なんで映画にしづらいかって言ったら、
はい。
気持ちとか情景を書くんですよ。文章が、
うん。
その人のバックグラウンドとか、育った、環境とか情景をめちゃくちゃ掘る人なので、
はいはいはいはい、
そこって映像化しづらいんです
よ。しづらいですね。
人の気持ちとかなんで。
う
ん、
心の機微とか、うん。
で、逆に東野圭吾は、はい、ある程度ロジック、
うんうんうんうん、
事実とか、
はい、
やっぱその科学寄り、
うんうんうん、
ガリレオとかもそうですけど、うん、やっぱりそっちをベースで書くんで、映像にしやすいんです
よ。なるほど、
その違いで、あの、東野圭吾の映画は見やすいし、
うん、
ヒットもするけど、
そうですね、
宮部みゆきの映画はヒットしない。あの、この間のあれも、ソロモンの偽証。
はいはい。
もう、割と長いことあの人小説書いてて、うん、映画も見たんですけど、やっぱ映画、そんなにですよね。
まあ、難しいですよね、うん。その文学的な、本当にそういうね、心の動きみたいな、細かく描こうとしたらできるっちゃできるんでしょうけど、多分エンタメ作品としてお客さんも入れにくいとか、うん、商業的に難しそうみたいなのが、そんなしがらみがあるんでしょうね。
また話それだ
った。はい。
まあ、あやつじ、あれも好きやな。あやつじゆきとの
結構
好きですね。
はいはいはい、
10巻。
うん。
あれの話。
この辺もゴリゴリね、ホラー小説。小説だと大丈夫ですか、うん、まあ、脅かす表現がないし。
十角館のやつでしたっけ、はい、あれ、なんか、うん、あだ名の付け方とかから、もう、最後の伏線まで繋がってて。多分、ビートルズのあだ名、ポールとかそんなあだ名やったんですけど、
はいはいはい、
それがもう最後の最後まで、
はい、
トリックまで、ちゃんと伏線になってったり。
完成度の高さ。
高かったですね。
結構じゃあ推理小説とかそういう系を読んであったんですね。高校、うん、大学ぐらいから。
そうですね。物語としてそういう系を読んでたりとか。
なるほど。
東野圭吾で言うと、レイクサイドマーダーケースとか、ブルータスの心臓とか、あの辺の短編系は好きだったんですけど。まあ、何しか、何でしたっけ、国語が好きで、国語が好きやったけど、他が勉強、数学はマジで200点満点のテストで4点とかやったんで、
はい。逆に何も当てれたのぐらいですね。
2か3かみたいな、カッコの
選べる
やつみたいなのが2個ぐらい当てただけ。
たまたま当たったみたいな。
そんなレベルやって。
要はそっから、まあ1年で勉強して、
文系なんで、
はい、
数学、うん、結果、国語と英語と日本史で入ったんですよ、
ね。ああ、もうそれに特化させて
もら
う、
はい、
うん。
で、なんで大阪来たいかって思ったかって言ったら、
大学の時に関西に来たんですね。
そうです。大学で関大なんですけど、
はいはい、
関大に受かったから関大に来たんですけど、
はいはい、
で、まあ、志望理由が2個ぐらいあって、志望理由というか、一個はもうすごい。
福岡とか東京じゃなくてってことですよね。
そうですね。関西は元から決めてて。
はい、はい。
大阪っても決めてて。な、は、ん、い、でかって言ったら、
はい、
その高校生の時ぐらいに、
はい、
ダウンタウンに、松本人志にハマって、
はい、
もうこの人は神だ。
まあまあ、
俗に言う信者っていうやつ
ですね。まあそうですね。日本男児の多くは高んだ時期に。うん、ダウンタウンね、抹茶に影響を。
松本さんが今56ぐらい、
もっとじゃないですか。と年齢ですか。
7ぐらい。年齢ですね。
抹茶もっとじゃないですか。もっと。 そんぐらいなのかな。
60は行ってないですよ、多分。
そうか、そうか。
さんまさんが、
あ、そうですね、今58。もうでももう60ですね。
そうです。
1963年前。
なんで、
はいはい、
20歳ぐらい上なんですかね。
うんうんうん。
なんか、まだゴッツとかもやってて、ゴッツええ感じとかもやってて。はい、
当時ですね。
うん、はい。で、ガキもやってて、
はい、
ガキがそのまだ笑ってはいけないとか、うん、そういうのをやる前なんですけど、うん、だから、テレビのちょっとした、その、図書館でなんか罰ゲームみたいなのやって、
はい、
みたいなシリーズとか、キキシリーズとか、
やってます。
主にはもうあれはフリートークの場合やったんですけど、
うん、
松本さん結婚するまではフリートークを毎週やってたりとかいう時代とか、一人ぼっちとかやったりとか、その時代に松本人志にハマって、
はい、
松本人志が育った土地、
はい、
芸人になった場所を、僕はそこに身を置かないといけないという、ある種の使命感に
思い込みという。
信者としての、
はい、
松本人志を僕は一回食ったと思ってるんで、食べたと思ってるんで。
取り入れたと。
捕食した。
それぐらい、こう、いろいろ見たり、影響を受けたんです
ね。エヴァが人を食ってる時の。
はいはいはい。関西に来る前から来て以降も。
そうですね、はい。なんか、僕は大阪で一回生活しないといけないという謎の使命感で一年間勉強して、うん。
そこまでの思いがあったから、ガッと勉強できたのかもしれないですね。
で、あとは、それも、まあ、そっち系の影響なんですけど、
はい、
メディア系にちょっと興味があって、
はいはいはい、
で、関大に当時、はい、今もあんのかな、メディア、
うん、
社会学部の中にメディアの専攻があって、
はい、
そこを目指してた
ん
です
ね。
で、結果的にそこには入れんくて、
はい、
学科がその時4つぐらいやったんですけど、はいはい、その4つの中の1つ、メディアじゃない一つに入れたんですけど、うん、
はい、
だそこで一回、まあメディア系の夢というか、
はい、
まあ授業は取れたりとかはする
ん
で、
うん、
実際僕大学の時とかは、
はい、
カメラアシスタントとかのバイトとかやったりして、そのメディア系やっぱりちょっとやってみようかな。
うんうん、テレビとか、
そうですね、
新聞雑誌とか。
うん、
まあ、インターンとかもね、ありますもんね。そういうつながりでね、体験できたりみたいな。へ、
うん、
ま
あ、なんかそんなんで、大阪を選んでというか、
うんうんうん。なるほど。
で、大学行って。
から20年前近くの話ですね。
そうですね。
うん、
まあ、大阪来たのはそういう理由で。
で、
十何年経ったら、ラーメン屋になってた。ここ、まあ、ここを話せよ、みたいな話ですけど。
そうですね。大学も近いですもんね。
でも近いですね。
その当時からあの辺に。
そうですね。あの辺ですね、
はいはい、
めっちゃローカルですけど、江坂とか。
そうですよね。あの辺です、ね。
あの辺、千里浜あたりですね。
今やもうあの辺、ラーメン激戦区みたいなね。ラーメン、
うん、
あの阪急沿線も。地下鉄もそうですけど、
うん、
江坂もそうですけど、ラーメン屋さん増えましたけど、
そうですね、
当時はそんななかったですよね、まだ言うて。
当時ラーメン屋はそんななかったですね。
うん、
黒部とか。
ああ、ありましたね。
とか、東部。
ああ、今でもね、プリン出
してるとこですね。そうです、そうです、焼きプリンとかが、
はいは
い、江坂にはちょっと。
うんうんうん、
イーピンちゃんっていうもんかな、なんか、めちゃくちゃおじいちゃんとおばあちゃんがやってるような、
町中華みたいな。
豚骨ラーメンの店とか、ぐらい、江坂に関してはそれぐらいで、僕別に大阪来てラーメン食べ始めたんで、大学生の時ってそんなに食ってなくて。
まあバイトして言うてもそんなにお金もね、なかったりしますしね。
その時何使ってたんやろうな。パチンコかな。
なるほど。
そうですね。
パチンコも経て、経て、経て、経て、経て続けて。
そうです。 グランドチャンピオンの話ですね。
そうす。へてへて、へち続けてきたものが、今ラーメン屋をやってるわけですけど。
うん。
大学出て、社会人になってからですかね、ラーメン。
社会人、僕も社会人になるまでちょっと時間かかったりとかしてるんですけど。
まあ、パチンコしたりいろいろ。
そうですね。ふわふわしてたんで。
また、このへてへて、はい。いろいろへて続けてきたんですね。
そうなんですよ。
はい。
うん。なんか、気づいたらラーメンを試食にしてたんですけど。
気づいたら
気づいたら。
気づいたら。
割と偏食なんですよ。
あ、もともとですか。
もともと。
好き嫌いはちょっと多かった。
好き嫌い。親が好き嫌い多いんで、別に嫌いなもん食わんでいいや、みたいな。
その環境の中。
そういう環境は。
そうなんですね、育ってきて。
なんで、結果的に、うん、ラーメンと肉しか、基本的には食わなくなったんです
よ。ほんまにあれですよね、なんか。ポッドキャストやりたいんですよって言って、じゃあ、初めての打ち合わせの時に、もう割と早くにそれを宣言されてました。
あ、そうなん
ですか。僕、ラーメンと肉しか食わないんですよ。そんなにと思ったんですけど、そんなになんですね。
気づいたら、はい、その偏食が行き過ぎて、はい、ラーメンと肉しか食わんくなってたんですよ。
逆ベジタリアン、
うん。まあまあ、麺類とかは食いますけど、はい、うどんとか、まあまあ、カレーとかも食べるけど、
まあ、その中に入ってるね、野菜が入ってたら別に残したりはせえへんけど、みたいな。
基本的に何食べようかなって考えて、自分一人で完結するのって、人に言われて、例えば、ハンバーグ食べよう、ハンバーグ肉やけど。
焼き鳥食べよう、もうそれも
肉になってるね。
イタリアンとか。
例えばオムライス食べよう。
はいはい。
オムライス顔じゃないですけど、全然。
確かにオムライス顔じゃないって言われたら、オムライス顔ではないですけど。
卵と私のキャラみたいな顔のやつがやっぱオムライス顔。
そうですね。あいつはオムライス顔ですね。むしろ卵って言われてたよね、あいつはね。逆にオムライス顔の人に会いたいですけど。探したいですね、街のオムライス
顔。オムライス顔とか、
見つけた
ですね、パスタ顔じゃないじゃないですか。
まあまあ確かに。パスタ顔。アクアパッツァ顔ではないかもしれないですね。
ボロネーゼ顔じゃない。
そうですね、
なんかそういうライトな顔してないんで、
ライト完全にニンブビズキット顔ですけどね。どちらかというと、
はい、NY って書いた帽子顔なんで持ってないですけど、
どちらかというと、ね、うん、ハードロック顔です、
ね、なんかもう九州由来の彫りのなんかね、そのパーツのデカさと彫りの深さがこう今ちょうど年齢と追いついてきたんです。そうなんですけど。
いいヒールのプロレスはできたらと思いますよ。
筋トレせなあかんすよ。
分厚くなったら。
うん。
はい。
そう、なんか、なんでしたっけ。
話が飛びましたけど。うん、偏食。肉とラーメンしか食わない。
だから自分で何食おうって一人で考えたら、ラーメンか肉やなっていう。
大学の時は自分で、なんか、まあ、牛丼とかもね。
自炊とかもしても、僕は肉を炒めて、ポン酢か塩コショウって食べるっていう生活しかしてない。
すごいですね。
何かしらの肉を、はい、僕調味料も、ポン酢と塩コショウあればいけると思ってる。
なるほど、なるほど、なるほど。
うん、だから。
そこだけ聞いてたら、ほんまにマジでボディメイクしてる、その、ボディビルダーみたいな食生活ですけどね。ラーメンを除けば、脂質をね、取ってるかもしれないですけど。そんな人が、めちゃめちゃ美味しいラーメンをやってるっていう。
なんか、そうなんで、はい、要は、そうでしか食わんくなったんで。
もともとっすね、言って。
そうです
ね。どんどんどんそうなってった感じですか。一、うん、人ね、一人暮らしとかしだすと、よりそうなりますよね。
そういうのしか食わなくなるし、うん、やっぱり自分の好きなものしか食わんくなったりとかするんで。うん、はい、そういうことなんですけど、
そうですね、働き出したりとかしてもよりそうなっていきますよね、うん、なるほど。
でラーメンを、
はい、
前の仕事の時に、
はい、
今から7、8年前ぐらいですかね、
うん、ちょうどその30前後ですね、
食べ出した
アラサー時代、はい、
うんうん、食べて、なんか、思うようになったの。感想とかを、例えばツイッターなんて、今はもうやってないですけど、
はいはい、
なんか投稿しだしたりとか したのが、7、8年前ぐらいやと思うんですけど。
このポッドキャストでもうエピソード1とかで、ちょっとチラッと話して、
チラッと喋ってました、ね。
気象の時とかで言ってた。
そうですね。
その辺の、はい、そっからの話ですね。
そうですね。
あの、そこに繋がってくるんですね。
前の仕事が、はい、その、営業職で、車で、はい、まあ、西は明石ぐらい、
はいはいはい、
東は奈良までぐらいかな、うん。
三重とか名古屋までは行かないぐらいですね。
南は和歌山、その時で一個だけ仕事あったんですけど、うんうんうん、ぐらいの感じやって、はい、割とその、一人で行動する時が多かって、
はいはいはい
はい、で
スーツ着てた時代ですね。
そうです
ね。うん、全く想像できないですね。
スーツと
髪の毛も短かったんです
ね。短かったですね。
普通に
ツーブロックでしたね。
営業マンで、
はい、メガネでしたね。
メガネかけて、
メガネかけて、
全然想像できないですね。当時の写真ちょっと見せてほしいぐらいの。
この間免許更新やったんで、
ああ変わっちゃったんですね。
前。今のやつやって、その前のやつは、
はい、前のやつやったんですか。
前のやつやったんですけど、あの本人確認がいまいちされんくて、
もう今と違いすぎて、
はい、えみたいな顔されるって、
本人ですかみたいな、髪の毛もね、多分どんどんどんどん伸びて、今一番長いぐらい
です。今人生で一番長いですね。
普通ブロックでね、ちゃんと分けて、メガネかけてスーツ着てでしたら全然違うでしょうね。
まあ、その。業界的に古いっていう言い方があれですけど、うんうんうん、建築やったんで、
はいはいはい、ジャンルがね。
年上ばっかりやったんですよ、ね。
なるほど、なるほど。
で、商社みたいなところで行ったんですけど、はい、そのセメントとか生コンを扱うとこの商社みたいにおって、
はい、
まあそういう格好でおったんですけど、
はい、
その仕事の合間、現場現場に行くまでの間に、はい、ラーメン屋がいっぱいあるんですよ。
うんうんうん、
で、僕は仕事せずに、ラーメン屋に並んでたっていうだけの話、はい。
まあ、お昼ご飯とかね、晩ご飯、ガテラ。移動も多そうですもんね。
な、昼は毎回、その現場、行く現場を書いて、
はいはいはい、
その合間にラーメンを2軒挟んでとか。
結構挟んでますね。すごいな。まあ、その時にしか行けないとことか。そうそうそう、言うてあれですもんね。その辺ぐらいからなんかスマホが出てきたり、ちょっと調べたり。
SNS が、
ね、
はい、発達しだしたりとか、ね、みんなが iPhone 持ち出したりとか、はいはいはい、そのぐらいやったんで、
うん、食べ歩きがちょっとはかどり出すというか、はい、いろんなお店もね、ちょっと食べログとか調べて、知れるようになって。
そうなんですよ。
そういうことか。
うん、なんで、そこからラーメンを食べて、記録してみたいなことをやり出して、今はもはや記録も何もしてないですけど。
はい。食べにはね、行かれてる。
うん。食べには行ってるんですけど。
そうですね。普通にラーメン好きとしてね。
そうですね。
でね、なんか、牛丼とかカツ丼とか、いろいろハンバーガーもさっき言ってましたけど、
うん、
その中でも、こう、なんでラーメンになったんでしょうね。まあ、他のもの食べる時もあるとは思うんですけど、もちろん。
なんか、
はい。
一番差が分かりやすい、
は
い、
あ、
店によっての個性が出やすいかなって感じです、
うんうん、なるほど。
うどんとかって、
うん
うん、僕からしたらですけど、
はいはいはい、
個性がそこまで店として立つのって結構難しいかなと思ってて、
うんうん、
だって丸亀製麺うまいもんっていう。
なるほど、なるほど。まあ、だしもね、こう、まあ、麺の硬さとかコシとか、微妙なところは、差はあるけども、っていうこと
ですね。だしも、基本的には関西のやつ。
うん、うん。
だしは昆布と、かつおと、はい、まあ、ちょっとのいりこと、みたいな感じで。
は
い、
まあ、醤油の、
そう
使ってるかとか、
ね。うん。
細かくは違うんでしょうけど、
なんかこう、サイが、うどんとか、うん、まあ、それこそ牛丼とか、
はい、
うん、ハンバーガー、まあ、ハンバーガーは、まあ、違うけど、なんかその、店の個性が一番、で、個人店の多さとか、
うん、
うん、ハンバーガー屋って個人店あるけど、そこまでないじゃないです
か。まあ、今や結構増えてきたけど、
う
ん、昔はそんな、
そうですね。
ですね。あとはちょっと、ランチにするんでしょ。
高っ。
高
っ。
1500円、2000円とかいっちゃうし、時間もかかるし。
うん。 どう食っていいかわからず、
ね、早いうまいとかで言うと、うん、そうですね、牛丼とかうどんやそば屋もちょっと時間かかるしみたいな、ね、セルフうどんとかは早いですけど、
うん、なんかその、
はい、
そう店の多さと、うん、その店ごとの個人差というか、うんうんうん、違いがものすごく分かりやすいんですよね、うん、だから
なるほど、
ハマったんちゃうかなっていうの、
はいはい、うん、分かるな、まあ、どれも好きですけどラーメン屋のその結構差の面白さ、うん、いろんなとこ行って食べる、うん、食べ比べたいっていう面白さは分かるんですね、うん、ラーメン好きだから、なるほどね、なるほど、だから結構ラーメン率が自然とまあ
高まってきたっていう感じです
ね、いっぱいありますし、
ね、うん、
なるほどね、普通にラーメン屋になる前は、もう一ラーメンファンとして、関西のまあ仕事で行く範囲のところをつつ、うらうら食べ回ってたんですね。そっからラーメン屋になったきっかけとか、この辺の話もしてましたっけ？
いや、してないですね、これは。ね、
聞きましょう。聞きたいですね。今や、ラーメン屋になって今何年目とかですか？
4 年目ぐらいですかね。バイト、最初バイトで入ったんですけど、はいはい
はい、そのサラリーマンを辞めてってことですね。
そうですね、
うん、
まあ、辞めるのは、はい、まあ、辞めるにもきっかけがまあまああるんですけど、はい、そうですね、あんまりそこ行っても思わないんで
まあなるほど、
うん、これの話とか出てくる
4、5 年前のことですね。
アングラな人なのは、こういう話が出てくるんで。
いや、そう。まあ、ね、リアルでお見せできるくださいって感じなんですけど。
なんか、それを経て、まあ、辞めるっていう話。
そもそも辞めたいな、みたいな。
うん。そもそもまあ、そんなに仕事として好きになれんくて。
ずっとやりたいと思ってなくて。
まあ、僕、就活はしたことないんで、その、人づて人づてみたいな感じで、仕事してきてるんですけど。うん、はい、まあ、その前職もそんな感じで、まあ入って、まあそこの社長が、僕が入った時の社長がもう辞めて、2年ぐらい経った時に、もう恩義は果たしたよ、この人へのっていう話を、てか僕が勝手に思っただけなんですけど、
当時ね。
当時は別にここに一生おる。で、まあ、仕事環境的にも、当時で32ぐらいかな。
はい、はい。
で、あと30年、ここの業界に、おって、30年この仕事をやるかっていう、
はい、まあ、考えます
よね。考えてて、違うなと思って、うん、何も考えずに辞めるって言って、やめたんですけど。
あ、当時は。
はい。
まず次決まってた、もう次やめるって決まってなかった。
決まってないです。
一
回勉強しようと思ったんですよ。
ああ、なんか改めて。
学生時代勉強してなかったら、はい、なんかその反動かわかんないですけど、うん、ちょっと勉強したくなることないですか？う
ん、まあなんか、ちょっと自分が進みたい方向とかやるからには、うん、なんかやっぱちゃんと勉強しないとな、みたいな大切さに気づく。うん、分かってくるみたいな時がありますよね。
なんか、それで、はい、学校一回行こうと思って、はいはい、僕は、法律の勉強をち
ょっと。当時。
はい。社労士の、はい、プログラムというか、はい、申し込んで、1年ちょっと、法律の勉強しよう。まあまあ、前の会社の、その、
はい、
まあ、そういう部分とかが、すごいなんか、おかしい。それも、もうルーツに戻ると、納得できへん。
ああ、もともと、サクさんの本来持ってた、
はい、分あって、
はい、
でもこれは、知識がないからや、っていうことに、気づいたんですよね。
自分なりの答えがそこに、うん。
勉強してから、物言うのと、何も知らずに物言うのと、
はい、
やっぱ現実を、知ってるか知らないかみたいな。
そうですね。
が、やっぱ、もうちょい自分として知識がいるなっていうのがあって、その、1年で慣れるとは思ってなかったし、結果的に1年で試験受けたけど、あれ、100人中2人ぐらいしか通らないの。
めちゃめちゃ狭き。
めちゃくちゃ。しかも、ちゃんと法律系の学校行ってる奴らが、 ちゃんと受験して、それぐらいに、うん。
はい。毎日勉強して、うん、学校通った。
いや、一回その、勉強してみようかなとか思って、うん、で、仕事は別に何も決まってなくて、
はい、
とりあえず、申し込んで、はい、なんかバイトでもしようかな。
うんうんうん。バイトしながら勉強して。
そうですね。学校週2ぐらいだったんで、
はい。30代前半ですね。
そうですね。
はい、うん。4、5年前。
で、辞める、まあまあ、話を、
はい、
今はその中川津っていう店舗を僕が任せてもらってる店舗が、もともと、This is 中川っていう、はい、変な名前のラーメン、やったんですね。
はい。してます。
あの、急に、6年前か、ぐらいに、
はいはい、
あの、淡路の、あの、偏僻なとこに。
ちょっと駅から離れた、10分ぐらい。
その時 JR 淡路の駅もなかった。
なかったですね。はい、
あの線もなくて、あの上新庄と淡路のちょうど間ぐらいの変なとこに。
そうですね。
あの、変な名前のラーメン屋ができて。
はいはい、
で、
商店街でもなく、はい、住宅地みたいなね。
そうなんです。
はい。はい、
で、まあ当時ラーメン食べ歩いてたんで、このラーメン屋は何なんやろと思って、はい、なんか当時昼しかやってなかったんですよね。
うんうん、なんかそんな感じでした。うん、
で、昼仕事してるから、
はい、
あんまり行けなくて。
タイミングよくその辺が現場とかね、はい、なんか営業とか行かん限りは。
なんか、途中で夜営業もやり出して、はい、みたいなタイミングやったと思うんですけど、いや、違うかな。
当時。
あんまり覚えてない。
まあ、This is 中川時代ですよね。
はい。なんか、定休日とか、まあ、その時の社長が一人でやってたんで、
はい。
なんか、その辺がこう、ふわふわ不確定な部分があったり、
まあ、
影響体、形態的にもあったんですけど。
不定休的に。
はい。でなんか、家からは近かったんで、うんうん、いつか行かななって思ってて。
なるほど、なるほど。
で、一回、なんかのタイミングがあった時に行って、
はい
はい、ほら、なんかカウンター、当時はパーテーションとかなかったから、
うん、
カウンターだけの8席ぐらいの店で、なんか、ピアノジャズみたいな流れてて、で、一人で、店主が一人でやってるみたいな。はいはい、で、ラーメン出てきたら、めっちゃ透き通った鶏の出汁に、なんか三色あられみたいな
のと、乗ってた。
なんか、
ちょっとポップ。
泡みたいな。
はいはい。
何この泡みたいなのが乗ってたんです。
なんかそうですね。
で、平打ち麺で。
はい。
なんかその見たことないラーメンで、何この盛り付け、何この泡、ラーメンってあられ乗っけるんや。
他はなかなかね、ない。今でもなかなかない
です、ね。そうなんですよ。で、それしかメニューがない。
うんうんうん、
それと、なんか牛丼ネックスとかなんか、なんかめっちゃ肉乗った、
はい、
ローストビーフみたいなの乗った牛丼だけでやってたんですよ。
はいはいはい、
で券売機やったんですけど、
はい、
券売機の半分ぐらいに段ボールが貼ってあって、はい、手形に押すって書いてあって、もうそれしか押されへん。
そう、でっかく、そう、こう、でかいボタンみたいなやつなんですよ。
尖ってんなぁ、思って、
はい。
で、店入ったら、ピアノジャズの日もあるんですけど、はい、滑らない話とか流れてる。
あもう音声とか音だけ
が、ね。音だけが流れてる。はい、YouTube に流してるの、
はい。何やこれ。
何この感じ。ラーメン食ったら、うまいんですよ。
うん、
うまいなぁ、
はい
はい。多分、その、このやってる人、俺とそんなに年変わらんよな。
見てる限り。
見てる感じ。っていうのが最初で。で、土曜日はやってたんですよ。
はい、
当時土曜日もやり出したかの時に、昼だけかな、
はい。
次回へ続く。